ネットラジオ不思議の国の韓国、第81回目になります。それではですね、今日のゲストの皆さん自己紹介を。
はじめまして、ハーデ竹島と申します。
あ、どうも皆様はじめまして、完全な人脚本の米田龍二です。
はじめまして、八木康弘です。
はじめまして、演武系と申します。
はじめまして、間宮です。
なんかですね、今日は2回撮ってるような気分がするんですけれども、違いますよね、皆さん。
違う
と思
う。
ですね。
まあ、そう感じる日もありますね。
そうですね。今日はですね、どんな話をしようかなと思ってたんですけれども、今この皆さんが集まる、今日はですね、私以外で全員初めてというですね、ネットラジオ始まって以来の出来事が起きております。これはですね、大特会の拡大執行役員会が終わった後ということで皆様にお願いして、ただいまカラオケ店で撮っております。まあ、今ですね、旬の話題を少しですね、皆さんと共にお話を進めていきたいなと思っております。私はその時々でテーマ変えますのでね、覚悟してください。今日のテーマはですね、戦地売春婦問題について少し考えています。
なんか最初に言ったような人に出ちゃうんですけど、まあ、記憶回路は複雑ですね。ネットラジオは複雑回ということで。
つい最近ですね、また戦地売春婦で揉めに揉めまくってますね。はい、これ安倍さんですか、はい、謝ったり謝らないか。
はい、曖昧ですね。
でもね、朝鮮の方からするとね、謝ってるんだか謝ってないんだかわからんっていうですね、そのもどかしさっていうのは私にもわかるんですよ。で、競技の構成、強制連行なんかありませんでしたけど、でも抗議の意味で、女性たちが苦しみを受けたと。これに対して、深く謝罪しますでしたっけ。どういう意味ですか、これ。
まあこれ、朝鮮に限った話じゃないと思う。やっぱその日本語っていうのは、良くも悪くも曖昧な部分っていうのがあって、特に英語とかはね、本格的に勉強なさった方はわかると思うんですけど、曖昧な表現っていうのはあまり他の外国語にはないので、そっち的にでも、分かりづらい面があるんじゃないかなと思うんですね。
このですね、要するに政府が言いたいことを簡単に要約すると、軍隊が強制的に女性を挑発した、で、さらにそれを売春宿に突っ込んだなんてことはありませんでしたよと。ただ、その時に、まあ、民間とはいえ日本人が、朝鮮売春婦をですね、買ったと。まあ、そういうことで苦しみを受けた人がいるかもしれない。それはごめんねということらしいんですね。謝る必要って全然ないんですよ、それ。じゃあ今、新宿のですね、大久保行くとですね、朝鮮慰安婦、一体何人いるんです？
ないですね、
これについて日本を謝らなきゃいけないのかって話なんですよね。あんたら勝手に日本にやってて、勝手に買収にやってて、なんで日本が謝らなきゃいけないのか。
いや、大久保だけならいいんですけど、今、バンクーバーにも山ほどいますからね、この手のバンクーバーは。
2002年からですね、2004年からですか、2004年から2006年の2年からずの間にですね、アメリカに8000人近くのですね、韓国人女性が買収目的で渡米したと。中央日報に書いてたんですけれども、これアメリカも謝らなきゃいけないってことですかね。謝罪しなきゃいけない。
そうなります。アメリカ、カナダも謝らなきゃいけないって。というより、私ですね、これ実はなんですけど、バンクーバーに住んでた時に、声かけられたことありましてね、変わらないと。さすがに断って逃げましたけれども、その私のね、精神的な苦しみ、痛みをね、どうしてくれるんだと。謝ってほしいですね。はい。
本当にこの問題考えるとですね、こう憤りを覚えるんですね。本当の被害者っていうのはその当時ですね、法的に何の問題もなくですね、朝鮮の売春婦を買った日本の兵隊さんたちがですね、みんな強姦魔、殺人強姦されてるわけですよ。これが本当の被害者じゃないかと思うんですよ。どうなってるんだと。で、これ問題なのは今アメリカでもですね、その売春婦決議案ですか、謝罪しろと日本にっていうので散々やってますよね。どうですかこれ。
それを言うんだったらね、アメリカまさしく軍隊がね、売春宿を作ると日本政府に
言ってるわけです
よ、ね、要求しましたね。で、その当の韓国は、 ベトナムで一体何をしてきたか、その辺までこう、ね、全てさらけ出して、要するに世界中の男は世界中の女に謝るっていうのは分かるんですが、この何が都合よくそのつまみ出される日本が関わった部分だけつまみ出されるっていうのは納得じゃないですし、で、日本はそんな、トラックで女性を駆り出して、そしてで強姦して、そして最後は兵隊がいるとか、そんな朝鮮ヤクザがあるようなことやってません。
まあ、今ですね、韓国で戦地売春婦20万人説です。これがまかり通ってるわけですね。
そうだね、この間もやっぱり韓国国内で売春婦が売春させろって集会やってましたよね。
2004年ですね。
あれ見ると、まあ、そのぐらいはもしかしたらいるのかもしれないという話がありますけど、それは朝鮮連邦とか、そのいわゆるその性奴隷とか、そういうこととは全く別の話であって、民族的なところをどうこう言うつもりもないですし、その職業として視点があるかということなら、まあ、スタートするつもりもないですし、いろいろ考えると、
売春をね、違法だと、これは非常に問題があるって考えるようになったのは、もう本当につい最近のことなんです。今の時点で、今の価値観で売春というのは、ダメですよっていうのを過去に適用する、要するに訴求ですね。できないんですよ、これ本来は。やっちゃいけないんですね。そんなこと言い出したら人類の歴史みんなひっくり返っちゃうんですよ。で、その性奴隷という問題であればですね、まあ、よく出てくる文目地、文玉子のことですね、文目地なんかはですね、26,145円の貯金返還請求がありましたね。これ現在の価値観で大体1億円ぐらい。実際ね、これ貯金ですから稼いだお金の半分ですけれども、半分ぐらいじゃないかなと思うんですよ。まあ、1億5000万から2億円ぐらい稼いでたんじゃないかなと私は踏んでるんですね。これをですね、まあ、文奥地の裁判記録では1943年だったかな、43年から45年の2年ちょっとの間に貯めたって言ってるんですよ。おおよその計算なんですけども、1月にこの文奥地って600万ぐらい稼いでるんですよ。私が十分ヤンキーになりたい。ダメとんのかと。
すごい格差社会ですよね、ある意味。
月収600万の制度例がどこの世界なの
それはこの間あれですよね、どこのサイトだか忘れてたんですけど、文玉氏 の当時の日本名の文原、じゃ文書の文には原、原原原の文原玉氏の名前で、載せましたね、実際の連載が。
制度例という意味であれば、ナチスドイツがやってるんですね、これ。
はい、
あれ、ユダヤの女性でしたっけね。
はい。
ポーランド系ですね。
自分チームもクラブっていうのか、
夜勤をされるんですね、あれ。もう完全に家畜と同じ扱いで、なんかこんな狭い、本当に人一人借りるからのところにドーンと突っ込まれて、それただ、セックスに従事させられるだけで、でもフラフラになったらそのままバス室をついて、これが本来の制度例なんです。そんなこと日本やってないでしょと。
それにあとは十分ヤング20万人説なんて話があるんですけど、それを考えるとですね、そのヤングっていうのは何も朝鮮人だけじゃなくて、日本人もいたし、満州人もいたし、台湾人もいたし、中国人もいた。ということはですよ、大谷さんのヤングが言いたいことじゃなくて、日本軍戦ってる暇ないじゃないですか。
まあこれは畑郁彦先生の試算なんですけれども、おおよそ戦地売春婦の6割は日本人です。これは正確な数は出てないんですけれども、各慰安所の記録から大まかな数字で大体その割合というのを出してみてるんですね。で、2割が朝鮮人、1割がシナ人、残り1割が現地人という形になってるんですね。そうしますとですね、2割で20万人ですから、当然のことながら全体で戦地売春婦100万人、当時 の海外への行軍兵士というのは300万です。で、実際300万全員が亡くして出て働いてたわけじゃないわけですね。当然その後方支援もある。で、商業兵もいる。で、事務方の兵もいる。いろいろいっぱいいる中で大体どうですか ?200 万が限度でしょうね、仮に。でも200万って普通だったらありえない数字なんですけどね。まあ、仮に200万としたらですよ、2人に1人が十分やん持ってた形になるわけです。そんなバカな話が。
恐らく戦争する回数よりもですね、
一番が成功一番が当時の日本はですね、その、まあ、先ほど言ったように200万、まあ、20万人説というのをちょっと取ってみたとしても、もう朝鮮人だけですよ。で、朝鮮人はどう言ってるかというと、1日に20人ぐらいの兵隊さんは相手にされて言い張ってるわけですよ。まあ、そういう時もあったかもしれないですけど、毎日毎日20万人が20人や1日に相手にするってことは1日何400万ですよ。これ今の400万人という数字は1日です。これ365日続くんですよ。400万回が365日続くと。で、日本兵は200万しか多分当時最大に見積もって200万です。これ本来多分実際にありえない数字のはずですけれども、もっと少ないはずなんですね。200万のですね、兵士が毎日毎日ですね、最低でも2回は売店薬に通ったことになるんですよ。絶対戦争できないですよ。
多分弾に当たって死ぬよりも人拠地で死ぬのが先ですね。ただでさえ今より栄養状態当然悪かったんですよ。
これについてはですね、まあちょっと生々しい話ですが、突撃一番って皆さんご存知ですね。まあ、レーダーのコンドームですよね。当時の日本が使ってた。これは地球品なんですよ、全部。で、日本がですね、例えばその慰安所、売春宿に関わってた、これも間違いないんです。当たり前なんですね。なぜそう関わってたかといったら、性病なんですよ、ね。一番の敵は性病だったんですね。要するに、その前段階として、シベリア出兵っていうのがあるんですね。シベリア出兵で日本軍が一番損傷を受けたのは、戦いじゃなくて売春宿だったんですよ。臨病を疲れてですね、次から次へと兵士が倒れてるわけですよ。で、この教訓があったので、それで日本が、まあ、ある種の交渉制度を引いた上で、まあ、こういうですね、売春宿に行ったら必ずコンドームを使いなさいと。性病を疲れたらたまらんのということで、コンドームを配ってるんです。で、その数からして、大体どれぐらいの人数がいるかも分かってるんですね。で、朝鮮人の売春宿は大体4000人ぐらいです。これは博多先生の調べなんですけれども、4000人ぐらい。ですから、まあ、全体の数として見れば、まあ、大体2万人ぐらいですね。これなら大体わかるでしょ。200万人に対して、まあ、100人に1人ぐらいという数で大体わかると思うんですね。で、
当時の慰安所の管理に関しても、当然その、まあ、本田博さんが当時関わったことがあるものとして説明しますけども、当然その日本軍の兵士が一番無防備な格好でいるところ、で、しかもその、彼らを制御するわけにはいかないっていう事情もありますし、当然その銃も外してるし、当然服も脱いでるところもあるでしょうから、そこを守るのは当然のことであると思いますし、それから、あとそういうところに関しても、当然その、そういう中に、当然そのスパイとかも当然入り込んでくるということを考えれば、日本軍としてそこの場を管理しなきゃならない。これは当たり前のことですよね。
これをですね、無防備してですね、何もしませんよって言ったら、それは軍隊として失格ですよって話なんですよね。
そういうね、ほら、その外出禁止がどうのこうのって話もありますけど、あれにしたって、慰安婦っていうのは非戦闘員ですから、非戦闘員が戦闘区域に足を踏めてどういうことかっていうのを考えれば、当然ながら、立ち入り禁止区域っていうか、行動範囲を設定するのは当然でありますし、でまた今ね、歌舞伎町なんかでも、土地区法を変えたりとか、あるいはその人身売買で来たような人がいないかっていうのを、捜査するわけですから、それだけ売春をその命令としてやってるって捉えたんじゃ、世界中の警察がおそらく、売春の実行犯なんですね。
今のですね、韓国っていうのは、どういうふうにこの売春服、戦地売春服を捉えてるかというと、まあ幻想の中で捉えてると、自分たちが作り上げた、非常にこう、性奴隷でも、ひっかかめっかにされたようなですね、かわいそうな女性たち、もう実像は全然違うわけですね。とんでもない嘘つきババアばっかりなわけですよ。で、このババアどもをですね、野放し状態にして、言いたい放題言わせて、で、何やってるかって言ったら、2万円の献金なんです。政府はこれ、煽り立ててるわけですよ。で、それをさらに利用してるのが市なんです。そのあたりを本当に韓国人分かってるのかと、 あなたたちが一生懸命騒いでるのを一番後ろで息を引いてるのはシナですよと。でそのシナの息のかかったマイコの女ですか、あれが今度はアメリカで、日本への謝罪決議を出しているという状況なわけですね。で、まあ、今度この会員通り行だと、だから私はブログでも書いたんですけど、それだったらじゃあ日本もですね、パンパンワールド権でアメリカに謝罪しなさいと決議は出したらどうかと、まあ、これは首相官邸にもメール出してやったんですけどやってくれと。だからそのもちろんそのアメリカと喧嘩することが目的ではないですけれども、今の状況って明らかにシナのプロパガンダにアメリカがいいように振り回されてると。その状況で非常に危険だと私は思うんですね。これ
本来その日本と韓国との間、例えば日本とシナとの間で話して そこでシナ決議が起こるのか、まあ、確かに分かりますよ。基本的にアメリカは第三国であるはずなんですけども、そのアメリカで日本と韓国の例えばその、戦地外交に対するシナ決議が起こるというのはどういうことですか。例えば日本人がアメリカのアングルサクソンとそのいわゆるインディアン、その迫害に対する避難決議をするのと同じ意味ですよね。
まじであれですよ、実際戦後の直後にいわゆるイランの実態を暴いたというのはむしろ GHQ ですからね。
アメリカという国はですね、今自分たちを世界の警察官だと自称してますね。ですから自分たちの価値観が絶対的に正しいんですね。だから自分たちは世界を裁く権利があるとか、とんでもない思い上がりもいいところなんですが、そう思ってるんですね。でそれがうまく利用されていると。ですから実際例えばアメリカの議会の中では、まあ、今回の件だけじゃないけれど、チベットの問題でもやってるわけですね。
トルコの問題になってますね。
何でも介入してくるんですよ。関係ないだろうと思ってたんですよ、全然。関係ないだろうっていうのが普通の感覚なんですけど、その関係ないだろうっていう感覚がアメリカ人に欠如して、自分たちは世界の警察官、世界の正義そのものであるって考えてるんです。ですただ、この謝罪決定に関しては、あまり私はその重く捉える必要性ないと違うかと。さっき言ったように、じゃあ、もしこれ決議案を通したら、日本側も当然のことながらアメリカに対してですね、GHQ が何やったかと。で神奈川県に上陸したときに、数ヶ月で何千件の強姦事件が起きたと、記録が残ってますよと、でこれについて謝罪してくださいって決定権を出せばいいわけですね。
だからそこは私、ドロッパーさんと少し解釈が違ってまして、そういうことは私、できると思えないですよ、今の日本の擁護した政府が。
できないですよ。できないからできます、やりますよっていう姿勢を見せることが大切なんですよ。
そのやる気さえでどうも見せるような気配がないんですよ。そういった意味で、私はちょっと、ある意味、重く捉えてはいる。
アメリカの医療というよりむしろシナのプロパガンダの医療にやられていると。でこれから今度は南京ですからね。慰安婦が終わったら、はい、次南京ですよと。その後何があるんですかって話になってくるんですけど、
まあ、そのマイケル・ゴンダの、支援団体に、シナ人団体があるということが最近発表されてますけども、そこに関しても基本的には結局シナが日本をやり込めるための、プロパガンダに過ぎないというところが、まあ、おそらく証明されるところだと思うんですね。
で問題なのはですね、アメリカ人バカだから基本的に、うん、ものすごいバカです、うん、もうだいだいだけマイケル・ムーアですか、うん、アホでバカで間抜けるアメリカの国ですか、あんなもんじゃない、本当にバカです。もう正義という言葉さえ出せばですね、何でも OK になってしまう社会なんて考えないんですよ。思考停止状態になるんです。だから今一生懸命やし、これシナのプロパガンダとしてって日本からいくら言っても聞かないんですね。
まあアメリカのバカさの部分に関しては私実は愛すべきだと思っている部分もあるんです。ただそれが私間違ってるよっていうことを日本政府として言ってあげなきゃいけない時もあるし、でもしくは日本人として政府言わなければね、日本人として発信して、でそれはねこういうふうに間違ってるんですよ。そうすると彼らも結構バカさんだから、あそうかというふうになる部分もある程度あると思う。
でも逆にその単純に事故文、
はい、
それがいわゆるカウンタープロパガンダなんですけれども、そのカウンタープロパガンダはできないんですよ、日本という社会は。この点だけをもう死なず先行きできないわけですよ。例えば次の大統領候補の筆頭とされているヒラリー・クリントンですね。クリントン家には中国からものすごい金流れてますよ。あそこ弁護士一家でしょ。で、シナ系の企業がですね、雇ってるんです。 で、それであのいわゆるその弁護士の顧問料としてとんでもない金、確か年間だけで何十万ドルって出してるって聞いてました、ね、それだけの金がもう市内から実際流れてるんですね。で本来だったらこれアメリカの法律にも確かに触れるんじゃないかっていう話だったんですよ。それでなんか共和党かどっかがですね、これ突っ込もうとしたらこれを紛らすために米のセックススキャンダルが出たクリントン。どうもこれ交換したらしいね、引き換えしたみたいで、だからクリントン家のその金の部分に突っ込まれてる下半身事業です。
ああ。
よくあるでしょ、日本でもあって、雑誌とかでもね。
それは逆ですよね。
それをやっちゃうから。
逆に下半身問題突っ込まれるんだったら金の問題突っ込んでくれっていう話なんだったら分かるんですけど、
それは多分価値観の問題なんでしょ
うね。そうですね、
まさに不適切
不適切なんでね。だから本来だったらアメリカのマスコミもこの辺り突っ込まなきゃいけなかったはずなんですけれども、どこも出してないんですよ。
現職の大統領がね、しなじったら金をもらうって最低です。
最低とかだってそもそもシナは反民主主義国家でしょ。
そうですね、
反民主主義国家から民主主義国家 の, あのリーダーを自称してる国が、国のトップが金が大きいのかって話になってるんですよ。
あれ、あの
国
がいるんですよね、あのラリー大統領の時にね、あの当時 の, その紹介的政府があのアメリカのルーズベルトに一緒になって、あの対日会でこう話し出したところがあったと思うとからやたらしてるところがこう、
そうです。だから次のですね、仮にアメリカですね、民主党政権になった場合ですね、この時は日本は核を決めといた方がいいと思うんですね。ところがそれを考えていないというのがまた日本、まあ、もちろんその優先順位として考えればどう考えたってシナと日本で経済規模が、まあ、規模的にはですね、シナの経済規模というのはすごくこう大きく見えるんですけれども、実際の購買層というのを考えるととてもアメリカの欲望を満たしてくれるような購買層ってないんですね。あの13億人の人口、まあ、14億とも言われてますけど、13億の人口のうちの購買層で5000万ないんですよ。だって残り 95% 以上がですね、年収10万以下なんですよ。この社会構造ってほとんどの人が知らないんですね。だからシナというとでっかい国って考えてしまうんですけども、そうじゃないんですよと。年収10万円以下の人がですね、全人口の 95% 以上いるんですよと。そんな社会が一体どういう社会か分かるでしょうって話なんですよ。
日中戦争の後ね、日中戦争でやっぱりアメリカ、例えばヨーロッパの応援っていうのはやっぱりあったと思います。その後、例えば、大東亜戦争始まるまでの間にアメリカはどういう動きをしたかって考えれば、今の状況でもアメリカが品川に着く可能性っていうのはやっぱり例えば5年後の話を考えれば否定できないと思いますよ。彼らがいつまでも、ね、その核の傘で日本を守っていて、でその日本とアメリカは同盟国だから、でさっき言ってプロパガンダの違うシナと組まないという可能性はないと思います。実はあのアメリカ自体も国益にとって考える国であって、その国益のために日本よりもシナを取るということは可能性としては日本の出方次第ではあり得ます、
うん、あのアメリカに限らずその国家アグニがその自分の国益にとってあの政治経済を行うということに関しては、それ中国は当たり前、そのことに対して責めるつもりはないんですけれども、私も海外に行ってよく分かったのは、おそらく日本人というのは世界で一番国籍というものを軽視している。国籍を軽視するということはすなわち国益を軽視するということにつながるんですね。要はあの、まあ、大体一般の日本人は見れば分かるんですけれども、あの周りに昔の平和を説いても、自分たちのことの、自分たちの足元を全く見つめない連中なんですね。要は、そういったような日本人の、特に戦後日本人の、あの、あり方が、やっぱこういった問題をある意味という、発生してしまっているんじゃないかという気がいたします。
本当の意味でのね、国家間の友好なんていうのはこのようにないんです。あの、友好というのは基本的には個人個人なんですよ。例えばアメリカ人と日本人が友好的な関係にある、これは正しいと思うんですね。でもアメリカと日本が友好関係にあるということはありえないんです。国家というのは常に国益を代表するものであって、必ず国益がぶつかるんですね。 だから今じゃあアメリカと日本仲良くやってるじゃなくて、仲良くやってるわけじゃなくて、お互いに共通の利益というのが大きいから手を組んでるだけの話なんです。ですからこの部分が先ほど芸能人が言われたようにですね、切れたら即乗り換えますよ。でも昔は日本だってですね、この辺りの考え方非常にシビアにやってたはずなんですよ。
だから日本人の頭の中はおそらく変わったんだろ
う。60年間ね、ここまで変わるかっていうぐらい変わってしまった
の。さっきの国と国の話、国と国がお友達にならないことはありえないというのは、まあ、例えばその会社で考えるとすぐ分かるんですよ。例えばその会社と会社が、例えば商店街を通じてね、例えばまあ、今カラオケボックスいますから、例えばそのカラオケボックス、近所にあるカラオケボックスで別の店が、そのカラオケボックス協会を通じて利益を共有するということはあり得ると思います。ただ その、まあ、そこの従業員が従業員としてね、お友達になるということは当然あると思います。ただカラオケボックスとカラオケボックスがお友達になるということはあり得なくて、で例えばそのね、まあ、カラオケボックス A と B があって、カラオケボックス A がカラオケボックス B に資金的な援助をするなんてことは、さっき言ってそのカラオケボックス潰れますよっていうふうに考えています
。だからその60年間培われてきた日本人の精神構造がですね、なんていうんでしょう、まあ、こう崩れ去ってきてる部分っていう、非常にこう考え方が甘くなってしまって、はっきり言えばその実は日本人がね、今アメリカの首根っこを押さえてるっていうことを知らない人が多いんです。日本がどれだけアメリカの国債を持っているかっていうのを知っていればですね、この意味がよくわかるはずなんですよ。走り湯がこれ止めること言っただけでアメリカ大騒ぎになりましたからね。要するに今のアメリカって、ね、借金付けの国であるってみんな知ってるわけですね。じゃあこの借金誰から借金してるのって話で、ほとんど日本からなんです。ついでに言うと今シナも一生懸命アメリカの国債買ってるという状況なんですけれども、日本がもしですねアメリカのですね国債買わないと宣言したら、もうそれだけでアメリカパニックになるわけですね。だから別の意味で日本はアメリカの首根っこを押さえてるんですけど、その押さえてる首根っこを押さえてるはずなんだけれども、それを使えないという。で例えば今回ね、まあ、戦地買収問題に戻さないとですね、どんどん話しかけて戦地買収問題に謝罪決議としてね出されてきたら、じゃあ対抗措置として別にこちらから決議案出さなくてもいいですよ。その代わりアメリカのですね軍用機ですか、なんか F-22 だけ買いませんよって一言言うだけでいいんですよ。もちろんそんなの脅しでしかないけれども、そりゃアメリカの軍事産業を慌てるためにですよ。ユーロファイターに切り替えますから。それだけでも、ものすごい脅しになるわけですよ。そしたら今度はそのアメリカの軍事産業の方がロビー活動をして潰しにかかりますね、当然。アメリカのね、議会政治っていうのはものすごく単純です。すべて金ですから。で、その金を誰が抑えるかによってですね、そのなんて逆輪ボードが変わっていくわけです。でその今その議長、下院議長がそのどっちかというとシナ朝鮮さんよりって言われてるオバハンでしょ、
はい、
でもあのオバハンももともとはね大使の強硬派ですからね。でちょっとこうつっつけばすぐにこうわーって盛り上がると。
その背景主義みたいなお金の場面に関してはシナもアメリカも似たところがあるって考えてもらえないですね。
そうですね。だからさっき言ったプリントを受けにした普通に考えれば反民主主義なんですね。国から金もらうって何事かって我々なら思うけど、アメリカ人そのこと考えないですよ。別にいいじゃない、政党にその顧問弁護士をとして何十万ドルもらおうが、そんなもんあんたたち関係ないでしょって話なんですよね。そういう問題かっていうのでだからそのアメリカ人にしても、シナ人にしても、朝鮮人にしてもそうだけれども、我々日本人と価値観が違うっていうことを認識しなきゃいけないんです。たったそれだけのことなんですけど、
彼らはもしね、例えばアメリカ、まあ、シナの、まあ、商人からね、アメリカで商売するシナの人間から金をもらって、例えばアメリカに対するシナの決議を議会に提出したとしたら、彼らは排除して逮捕されたんです。それが日本に対してだと許されるんです。っていう現状が、やっぱり日本人として考えてもらってますよね。
日本人はその金金金金一番ね嫌うんですけれども、でもそのお金って武器になる、それも極めて強い武器になりますよということを認識しないんですね。いつまで経っても舐められるということですね。まあ設置買収問題、まあちょっとアメリカに戻しますと戻してないです。その設置買収問題っていうのも根底にあるのはやっぱり金ですね。
そう思います。まあ商売ですからね。
まあ ちょっとずっとお話をされてない八木さんとして、ね、この大衆部問題どう思われますお二人は。もしね、その売春問題に詳しくないっていうのであればね、じゃあ今までずっとその設置売春問題、少なくともテレビとか新聞で見たことありますよね。これを見てどう思います？
初めは、その、なんかすごいかわいそうな人っていう扱いで見てましたけど、なんかそういう裏側の実態を知っていくと、やっぱりなんかちょっとおかしい、ただ高くてるだけ。
私はまあ、もちろん一番最初にその話を聞いたときには、かわいそうな人だなとは思いましたけれども、その証言を一つ一つ積み重ねていくと、嘘じゃねえかっていうのはバレバレじゃないよと。本当に正直笑っちゃうなというのが、私の感想です。
ちょっと皆さんと私、視点が違いまして、一番最初に従軍慰安婦っていう単語を聞いたとき、私がパッと思い浮かんだとして、実はメイドさんなんですね。実況はどうやって、例えば食事だとか、洗濯だとか、まあ、お掃除だとか、そういったものをやる人だとばっかり思ったんですよ。教科書を読んだ時には。だから、いわゆるその、メイド的な風なものだという風なことを、体育練習なんか言う、っていうことを知ったのは、実は結構後からだったりするんです。
この売春婦問題ですね、先ほどからずっと言ってても、事実としてあったかなかったかじゃなくて、プロパガンダとして完全に使われちゃってるんで、話が終わらないわけですよ。いくらこっちが言ってもですね、例えば先ほど証言おかしいじゃないかと、これを笑っちゃうよって言ってたんですけれども、でもそれを向こうに言うと、その、年を取ってきたからね、なんて記憶に食い違いが出るのは当たり前じゃないかっていうわけですよ。どうだとこれ言うわけですよ。どこの世界にそんな証言使うバカがいるのか。記憶違いを起こすような証言なんていうのは証言として使えないんだとは言わないですからね。私なら言いますけれども、でそこで終わってしまうんですね。ああそうなんですか。ほとんどの人がそこで終わって、あやっぱりかわいそうなおばあさんたちなんだなっていうんですね。いくらもかわいそうじゃありません。本当に1対1だったら私首絞めると思うんですよ。このババアさんに関しては本気で怒ってるんで、そこまで嘘ついて金が欲しいかと。
あれ欲しいんじゃないですか。金価値観の1位が金ですから。
地獄の底まで金は持っていけないんだから。あのババア絶対地獄落ちるからね。
外国省が未だになんかアジアなんかと聞いて出てますね。
200万ですね一律で。
でそれまあ、当時この3月で、確か解散というか、ね、その政治になるという話ですけども、そのトップっていまだにその一緒ですか、村山富一さんですよね。
富一さんです
ね。去年の、まあ、10月頃に外務省のホームページに行った時は外務省からもリンク貼られてますよね。結局その彼らも逃げ得ではあるし、その金が結局回り回ってどこに行ってるかというと、彼らの反日を支える資金になっていると私は思うんですよ。
あまりにも曖昧に金を払ってしまったというですね。いや、いいんですよ。その最終的に国としてはいいわけないですか。国として結論付けて、全てこれは日本が悪かったと、強制連行しましたと、全てにおいて申し訳ない、だからこのお金を払いますとビシッと決めた上で払ってるんだったらまだいいんですよ。ところがこれ要するに国としては強制連行はなかったけれども、でもまあちょっとかわいそうだからお金あげようかなっていう感じでしょ。これだけ曖昧にやられると、もらう方だって謝ったと受け取らないと一時金としか思ってないわけですね。でもっとひどいのは今見ちゃうでしょ。あれ今回のこの一律200万円元選手売春婦にあげましょうって2万人出るし、なんだよ。でもあれを見てインドネシアのね、テレビ局のおっさんですが、恥ずかしいですよ。やっぱりお金って人を変えるんですよね。
まず、お金ができてば分かるのが、まあ、まあ、買収の問題 捉えてると思うんだとありますね。で、例えばあの島って国は、中京って国は、自分の国の、自分の住んでるところですね、どっかの工場が廃液を垂れ流して、で、魚も死んで、草も枯れて、子供がなんか変になったって言ったって、公害訴訟などを起こそうと行動すればつく、ぶち込まれた国なんですよね。それがなぜ、外国のその軍隊に、賠償を強制させられたっていう、まあ、一種の国際問題に発展しかねないような問題を、平気でその、訴えることができるか。それはもう明らかに政府が、そういうふうに国民に仕向けてるとしか思えないですね。
こういう国際問題になりかねないことに関してですね、シナの国内で、そうやって裁判とかですね、表に出てくるというのは 100% シナ宗教政府が後押ししてるんです。出ないと絶対表に出ない社会なんですよね。だからそこのところをですね、ぜひこのネットラジオを使われている皆さん、そして聞かれている方はぜひ他の人に広めてほしいわけですよ。この戦地売春婦問題というのはもうこれは事実が、事実であるかないか、もちろんこれは戦地売春婦というのは、いたことはいたけれども、制度例なんてことはないと。でもそういう事実問題ではもうなくなってしまっているわけですね。とにかく日本への誹謗中傷、日本への対日プロパガンダとして完全にその道具になってしまっていると。で、おそらくこれは10年かどうか20年かどうか消えません。で、まあ、例のババアどもみんな死んでいて伝説として残るわけですね。で、死人に口なしですから、もう既成事実なんですね。まあ、もちろん今ですね、なんとかそのババさんどもにですね、悔い改めさせてですね、自白剤かなんか打ち込めば、打ち込めばいいって言うかもしれないけど、でも現実問題として、多分の本当のことを言わないと思うんですね。多分、嘘を突き通して地獄に落ちると思います。まあ、それは本人の勝手ですからいいんですけれども、ただその嘘を突き通して死んでいくと、それが事実となって残ってしまうんですね。これが一番恐ろしいんです。だからもう、早く決着つけなきゃいけないんですよ。で、その決着のつけ方って本当にあるのかっていう。私はもう唯一のこれ決着の方一つしかないと思うんです。世界中からたとえ批判を受けようが反対されようが、日本は堂々と戦地売春婦問題に関しては謝る必要はないと。事実はこうですと。強制連行なんかしたことはありませんと。韓国人たちは、朝鮮人たちは自分たちで売春屋に入りましたと。親に売り飛ばされて入りました。朝鮮人全員に騙されて入りましたと。それについて日本政府は一切謝る必要はない。これでいいと思うんですね。多分これでですね、まあ、アジアの中、まあ、特にアジアとかで、シナ朝鮮ですけれども、
はい、
相当反発出てくると思うし、アメリカからも文句が来るでしょうし、あるいは他のですね、まあ、今、インドネシアかな、フィリピンのやつだかな、そういうところから文句が来るかもしれない。でもそれを恐れてたらですね、もうこれ、永遠に問題、片付かないですよ。
でしかもだから、その、工事の強制連行とか、商品の公設強制連行とか、そういうことを言ってること自体が、もう、としては保険金を止める事態なんじゃないかなと思いますね。
そうです。まあ、最初に少し言いましたけど、抗議の強制連行という一点を取ってみても謝る必要性は何もないわけですね。
強制連行なんてことがありませんでしたという話が、
そうですね、
もっとするべきであって、その抗議とか協議とかどっちにしたって強制連行というのはじゃあどういうことですかと問いただすのが日本政府としての役目じゃないかなと。
そうか、これから言うことはね、見習いとまで言いませんけども、かつて満州国を建国したときに国際連盟に出た松岡洋介は、あの席を立って帰ったんですよ。それぐらいの違いがあったって、本来はいいはずなんですよ、もともと日本人の聞き方すれば。
あれに関してはね、陛下も怒ってたから、あれはダメよという。だから、なんていうのかな、確かに周りから批判を受けることはもう間違いないでしょうけれども、言うべきこと、事実は事実としてどんと言ってね、あとは遮断すればいいと私は思うんです。シナ朝鮮から言われたって、いやもう事実として我々はこう発表しましたと。
とりあえず今したペロッとしたかって印象で、で、日本側でございましたってやると今は収まるかもしれませんけど、その代わりその子供の代、孫の代になって、その子孫の日本人がその場でまたこう、まあ、むくむくとね、その反日が巻き起こってきて、で気がされるんですよってことをもうちょっと考えなきゃいけないですね。
日本人の一番こう、なんていうのかな、悪い癖というか、すぐ謝る。いや、それ日本国内ならまだいいんですよ。 お互いに角を立てないでね、あこちらが一つ頭を下げれば相手もね、あじゃあこれならいいやって引き下がるって、こんなもん日本でしか通用しないわけですよ。一つ頭を下げたら彼の頭を取り付けるのが状態が確立してる。これを理解してないわけですね。これ日本人一番下手くそっていうかね。
あれもできない状態にかけた話じゃないですよ。おそらくそれがあのグローバルサーダーだと思ってもらっても多分構わないと思います。
まあ、日本のね、こういうある種正直、馬鹿正直なところがですね、まあ、ついこの間も世界で最も影響を与える国どこかっていうのは日本がやっぱりトップに選ばれてたりとか、そういうものはあることはありますけど、それとは別個にね、やってないことにまで頭を下げるっていうのは、これは正義でも何でもないですよ。これはもう相手に対してだけでなくて自分に対する侮辱行為ですよ。これやってないことに頭を下げるわけですから、日本国民ってそんなにね、プライドのない国民ではないはずですね。
だからお人よしでもいいんですけども、お人よしだけど馬鹿になっちゃいけないっていうところだと思います
よね。世界、日本っていう国以外存在しないんだったらそれはそれでいいのかな。あの世界は日本以外の国だけなんですよ。日本の文化の影響外の国なんていうのは、あの親日国台湾でさえそういう状態ないわけであって、あの外国っていうのはそういう国だと。だからおかしいですね、そのタイプの言ってることっていうのはね、そのきちんと謝らなくて物事を解決しようとする日本の常識が世界に通じない、通じないなんて言いますけど、お前らの言ってることさえ絶対世界に通じないと。きちんと謝ったらもうそこで終わりだっていうことをね。
もうそのまあ、仮にこれ謝るとしてですよ、どう正当いや謝れってなったら首相が一体何回謝ってんだと。
それだけ
な
ら
言
い出しちゃうんで、陛下だって何回頭下げたことか。
だからその謝るとほら謝ったこと
なる
わけで、それを、まあ、じゃあどういう誠意を持って謝ってるっていう話で、当然そこに金を引っ張ろうとする動きは当然ありますし、
矢田さんと同じ誠意を持ってるところです。
で結局その今、マイケル・フォンたちにシナから金が出てっていうのは、その日本が、まあ、当然それは謝ったろうと見てるわけで、でその謝ったことを、まあ、そのまたさらに持ち上げて、ほら日本はここで謝ってると、この謝るってことは日本はひどい国になったってことを世界中に知らしめるためのプロパガンダだっていうふうに考えなきゃいけないと思うんですよ。
ただね、あのシナ人はもしここで日本がそんなことはない。すべて嘘であるということを引っ張ると言うと、まあ、多分これは矛を引こうとは言いませんけど、作戦会で違う話題に振り返ると思うんですね。で、韓国は沸騰するまでギャーギャー言って、多分馴染んだらどういうのが晴れて死ぬんじゃないかと思うんだけど、それぐらいやってこそ初めて外交ですね。
まあそれでね、抗議の首吊るばあさん出てくると思いますけどもね、大変いいことだと私は思います。それぐらいね、ビシッとやってですね、けじめつけないと、あまりにも日本の外交というかですね、主張が弱すぎるというか、優しすぎるんですね。さっきのですね、これ、さっきのと言わないんですけども、ちょっとある書本にですね、こういうこと書かれてあるんですね、反対と。日本のデモをですね、韓国人が見ると、何をやってるんだ、この人たちはと。よく日本ではですね、何々反対っていう言葉を叫んでると思うんです。韓国では信じられない。韓国では反対であればですね、ムラムラ掴んで殴り飛ばすと。それがデモであって、要するには暴力デモです。あれが本当のデモだ。価値観が違う。そして、まあ、こういうふうな行動原理も違う。で、我々がその、例えば戦地売春婦問題に関して事実と違うと。いうことを堂々と言うこととともに厳しさを持たなきゃいけないと。例えばその戦地売春婦の中にはですね、何て言うかな、一度連中に例えられて言ってたババアがいたでしょ。泣きかけみ、まあ、涙出てなかったですけどね、私のこと連中と例えられて、もうこんなんだったら死ねば私はもうここで死んでやるとか言って叫んでたんでしょ。
ありましたね。
でその時に日本政府はじゃあ死ねと、それでいいわけです。問題何もないわけです。
やれるもんだね。
やれるもんだらやってんの、どうぞ死になさいです。ところがそれじゃないんですね。ああいうふうに騒がれると、今度は日本戦はまた頭下げるんですよ。この繰り返しでしょ、ずっと。戦後。あとこれ、先ほど言ったように20年経ったら、ばあさんたちいなくなりますよ。どう考えても。 いなくなっちゃったらこれ反応する相手がいなくなるわけですよ。だからもうこの辺で決着つけなきゃいかん問題ですね。そのことをぜひですね、この熱ラジオが聞かれている皆さんにはですね、認識していただければと思うところで、そろそろ、今日もお時間でございます。どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。